江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第212回目の放送です。この番組では江東区のまちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。今回は荒川区の由比の森荒川という図書館を視察した内容についてお話をしたいと思います。今回の視察は同期当選議員を中心とした地方自治研究会という勉強会のメンバーと一緒に視察をいたしました。それではご紹介をさせていただきます。まずはですね、由比の森荒川の概要ですけれども、由比の森荒川図書館を中核に子ども支援、障害学習、地域交流機能などを一体化した複合施設になります。荒川区を代表する公共施設の一つで、整備費用は用地取得を含め約96億円、運営は直営となっておりまして、約100名体制による大規模かつ専門性の高い運営が行われています。私は由比の森荒川は2018年以来2回目の視察となりましたが、今回改めて感じたのは、図書館に求められる役割や機能が大きく広がっているということでした。続いてですね、読む場所から過ごす場所へということで、従来の図書館というと、本を借りる場所や静かに勉強する場所というイメージを持つ方も多いかと思います。しかし由比の森荒川では過ごす、交流する、育つ、学ぶといった多様な機能が組み合わせており、区民の日常に深く入り込んだ施設になっておりました。施設内には広々とした閲覧スペースや滞在スペース、テーブル椅子などが各場所に配置をされておりまして、長時間ゆったりと過ごせる空間づくりがなされています。また、飲食が可能になるエリアというものも設定されていまして、静かに本を読むだけの場所ではなくて、生活の一部として利用する場所へと進化していたと思います。続いてですね、若い世代が参加する図書館ということで、特に印象的だったのは若い世代の主体的な参加になります。由比の森荒川ではティーンズスタッフ制度というものが実施をされておりまして、中学生から19歳までの若者が図書館の特集展示やイベント企画などに参加をしています。単なるボランティアということではなくて、図書館でこんなことをやってみたいという発想を、実際の活動につなげる点が特徴的でした。例えばビブリオバトルですとか特集コーナー作り、講演会開催などの活動内容も掲示をされていました。図書館という空間を通じて若い世代の居場所作りや地域参加につなげている点は非常に素晴らしいと思います。参考になりました。続いてですね、利用者に寄り添った読書支援ということで、一人一人利用者の方々に寄り添ったサービスも充実をしていました。例えばオーダーメイドブックサービスでは、図書専門員が利用者の好みや関心に合わせておすすめの本を選び、リスト化して紹介をしています。インターネット検索だけでは出会えない本との接点を作る、まさに人がつなぐ図書館サービスだと感じました。さらに図書館通帳というユニークな取り組みもありました。銀行の通帳のように読書記録を、記録できる仕組みで、本のタイトルなどがや借りた日などが記載をされているんですけれども、子どもたちが楽しみながら読書習慣を身につけられる工夫がされていました。こちらはですね、通帳のお金を払えば大人も利用することができます。続いて子育て支援機能の充実も素晴らしかったです。保護者の方が図書館を利用している時のお子さんの一時預かりサービスや託児スペースも整備をされていて、館内にはおもちゃや絵本なども数多く用意をされていました。視察をしている時にも小さなお子さん連れの利用者の方々が多く見られまして、図書館でですね、子育てを支援する、こういった施設としても機能しているということを、実感をいたしました。最後にですね、地域の文化を発信する図書館ということで、興味深かったのは地域とのつながりを意識した企画や展示になります。荒川ゆかりの人の紹介のコーナーでは、作家や著名人など地域ゆかりの人物を紹介して、関連図書と合わせて展示をしていました。 まあ、例えば水泳の北島康介選手の展示などもありました。まあ、たくさんの著名人の方が紹介をされていたので、まあ、江東区でもこのような取り組みすると、まあ、非常に良いのではないかなと思います。まあ、地域文化や郷土への関心を高める工夫というのが図書館内随所にありまして、まあ、図書館が地域の地の拠点として機能しているということもよく伝わってきました。まあ、最後にですね、まあ、今回の視察を通じて感じたことということでまとめをしたいと思います。まあ、今回の視察を通じて感じたのは、図書館は単に本を貸し出す施設ではなくて、まあ、地域コミュニティや学び、子育て支援、若者支援など多様な施策をつなぐ公共空間になっているということでした。まあ、そしてその背景には、まあ、直営な運営をしているですとか、専門職の職員さんを配置しているということで、まあ、質の高いサービス提供や、まあ、利用者視点で施設全体を設計しているということがあると感じました。まあ、江東区ではですね、まあ、指定管理者が図書館を運営をしておりまして、まあ、それはそれで良いサービスを提供しているんですけれども、まあ、運営形態の違いについても視察の中では着目をさせていただきました。まあ、江東区でも図書館サービスの充実は重要なテーマの一つとなっております。私が長年ですね、電子図書館サービスを提案をしてたんですけれども、まあ、電子書籍の貸し出し、まあ、こちらも始まりまして、まあ、さらにはですね、地域の図書館も非常にですね、江東区良くなっていて、まあ、豊洲図書館はシビックセンターにあるんですけれども、まあ、眺望がとても良くて、まあ、子育て図書なども充実をしているのと、まあ、閲覧スペースが魅力的であったり、まあ、自習室のネット予約ができるようになったりということで、まあ、サービスが充実をしています。まあ、そして住吉にあります子ども図書館については、まあ、漫画の蔵書ですとか子育て支援施設とですね一緒の建物になっておりますので、まあ、子どもをテーマにした大きな施設で非常に使いやすい形になっているんですが、まあ、この他にも有明にも子ども図書館がオープンをしたり、まあ、徐々にサービスの向上が実現をできていると思います。まあ、全国的には今回視察した由比の森荒川のような、まあ、優れた施設がたくさんあります。デジタル化や、まあ、生活スタイルの変化が進む中で、まあ、これからの図書館のあり方、まあ、これからも変わってくると思いますので、今回の視察は大きな学びを得る、まあ、機会となりました。まあ、今後の議会活動や政策提言にも今回の学びをしっかり生かしていきたいと思います。視察に対応いただきました由比の森荒川の皆さんや視察をコーディネートいただいた菊池秀信荒川区議会議員など皆様には大変感謝をします。ありがとうございます。まあ、今回の放送では荒川区の由比の森荒川の視察報告をお届けいたしました。まあ、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。江東区議会議員鈴木彩子でした。